はい、というわけで、やっていこうかなと思うわけなんですが、先週はね、ちょっと、いろいろあってですね、放送一部だけ、になってしまいまして、ほぼミニ番組という形を取らせていただきましたけども、今週は、ちょっとね、更新の時間というか、更新日時に関しては遅くなってますけれども、普通に収録できるかなと思っているところではあるんですが、まあなんでしょう、ここ最近ね、ちょっと、まあ仕事の話になりますけど、自分のやることが変わってというか、まあ出勤時間だったりね、勤務時間が変わったりしたところがあってですね。まあ忙しかったというのもあって、何にも面白いことが起こってない。喋ること、ないね、みたいな状況なんですけれども、何度かね、絞り出して、1時間まではいかないかもしれないですけども、頑張っていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。この番組は I like ハンバーガー岩手屋敷バレーズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ東方人の第354ですか、お送りするのは柏木夏目です。というわけで、ちょっとねこの前ツイッターでも、珍しくつぶやいたりもしたんですが、まあ、すごく重大なことに、気づきましてですね、まあ、携帯電話、まあ、私、サクさんからねいただいたガラパゴス携帯ですよ。いわゆるガラ系ってやつですね。を使ってるおるわけなんですけれども、まあ、仙台、先月かな、行ったわけです。6月何日だっけ忘れましたけど、8、9で行ったのか。だから1ヶ月前ですよね。1ヶ月前に、仙台行ったわけなんですけども、その仙台行く前に携帯を充電しました。で、仙台行きますよね。で、その仙台行ってる間も結構、野球のね、速報とかを見るために、携帯を使ってたりもするわけですよね。やっぱ出かけたりすると。まあそんなこともあったりしながら1ヶ月、過ぎたわけなんですけれども、まあ、仙台から帰ってきてから、携帯を充電したのが2回っていう。おととい、3日前くらいに充電するときに気づきまして、あ、携帯全然充電してねえなと。まあ全然減らないんですよ。その携帯を充電したのも、あ、電池2個になったから充電しようっていうので、充電したわけなんですけれども、まあ、1ヶ月で2回の充電で済んでるっていうね。まあ、本当にいい携帯をサクさんからいただいたなっていうところではあるんですが、まあ、電池が頑張ってくれてるっていうのもありますし、単純に僕が携帯電話を使ってないっていうのが、あると思いまして、で、サクさんからね、携帯をいただく前は、フォーマーの N900i を使ってたわけなんですけれども、まあ、1回3年くらいかな。だったと3年4年くらいで一回壊れまして、電話してても、こっちの喋ってることは聞こえてないのかな、耳には入ってくるんだけど、相手の話は聞こえるんだけど、こっちの話が聞こえない。だか、もしくは逆だったか、が、あって、ああ、これちょっと携帯変えなきゃダメだなって思ったところで、ちょうどヌタさんがですね、同じ携帯、同じ機種ですね。N900i の使ってなかったやつがあるっていうんでもらって、で、計8年、N900i で過ごしまして、で、電池パックは、引き継いだんですよね。前の携帯がそのまま、使ってたわけなんで、8年間、携帯を使い続けまして、まあ、電池の減りっていう意味では、全然問題なかったと。大抵ね、何年か経つと、電池、だいぶ消耗が早くなって、で、それで携帯変えたりとか、まあ、電池パック、買ったりとかするわけなんですけども、8年間持ち続けたっていうのもありまして、まあ、でもそれはですね、震災の時に実感したんですけれども、まあ、震災の時電話をよくかけてたわけなんですが、そうするとさすがに電池がすぐなくなるっていうのがあったんですけども、今の携帯もですね、もう使って何年ですか ?3 年くらいになるんですか ?2 年、3年、くらいになるわけなんですけども、まあ、一向に電池の減りは問題ないと。これも、僕が電話をかけない。電話ってやっぱ電池消耗するんですかね。というのを思ったりするんですが。で、ね。その昨日ちょっと、私家に今誰もいないものですから、親もいないんで、ちょっと友達呼んで、家で飲み会を開いたわけですよ。で、その友達がね、スマホを使ってるわけなんですが、ちょっと、電源借りていいみたいな感じで、充電をしながらね、飲み会をするみたいなところもあって。で、その仙台行った時も、本当に充電すぐなくなるから、ホテルに着いたら充電して、みたいな。で、ライブ前にね、スマホいじったら、やべえ、電源なくなるわ、みたいなこともあったりしてですね。なんかこう、噂では聞いてましたけども、スマホは非常に電池の減りが早いという話を聞いてて。 その、まあ、アプリを起動してたりとか、そういうのもあるのかもしれませんが、で、まあ、徐々に改善されてはいるのかな。今、その辺よくわからないですけども、わざわざね、電池パックもう一個持って歩くみたいなのもあるらしいって聞いてですね。まあ、それを聞くと、さらにスマホにする機会はないなっていう ことを思ってて、その、携帯の電池が今なくなってないのは、ね、携帯を使ってないっていうのもあります。っていう話をしましたけども、つまりスマホに変えたところで、まあ、スマホの便利さ。まあ、ほとんど歩くパソコンみたい、歩くパソコンっていうか持ち歩けるパソコンみたいなもんじゃないですか。まあ、その例としての機能を使わないんだろうなっていう自分の中であるので で、さらにそれで充電がなくなるのが早いみたいなデメリットをね、提示されるとですね、ああ、僕はもうないんだなっていう、スマホに鞍替えすることは、まあ、ないんであろうなって、なんていうね、ことをね、思ったりしておりました 何の話だって話ですけどね。まあ、本当、そのうちね、もしかしたらガラパゴス携帯、ガラケーもですね、追いやられる時が来るのかなと、ムーバーが追いやられたようにね、フォーマーに。そんなこともあるのかもしれませんが、そこになるまでは、基本ずっとね、今の状態を保っていきたいかな、なんて思ってますけれども、その昨日飲み会したって話をしましたが、まあ、友達といってもですね、もう一人はまあ僕の親友で、もう二人っていうのが、4人で飲んだんですけども、もう二人が、女の人で、で、なんで友達っていうよりは、職場の、一緒にいる人で、まあ、その、年上の方です。31、30、31くらいの、方、女の人二人で、一人は、結婚して子供も、小学校3年生の子供もいるみたい。女の人 と4人で飲むみたい。なかなかこう、ないっていうか、今まで結構ある、飲んではいたんですけれども、外で飲むことが多かった。っていうか、基本全部外で飲んでたんですが、まあ、今回、ちょっと家空いてるし、なんかこう、次の日休みだし、外に出るのめんどくさいし、雨だし、みたいなので、じゃあもう、うちでいいっすよ、みたいな感じで、うちで飲んだわけですが。まあ、なんでしょう。結構、なかなかにしんどい飲み会。4時くらいまでかな、朝の。夕方、7時半、8時くらい。夜の7時半、8時くらいから始まって。朝方4時までと、ああいう長丁場の中。まあ、僕はダウン。ほぼ、胃の一番にダウンみたいな感じでですね。結構持った方ではあるんですが、もう途中から眠くなってきまして。まあ、最後、年上の女性二人ですよ。帰れと。とっとと帰れやと。暴言を吐き続けるっていうんですね。で、まあ、暴力も振るっていう、引っ叩く。もう帰れよ、ほんとに。っていう感じで。自分から家に呼んどいてそんな状態になるみたいな、こともあったわけなんですが。まあ、その飲み会の中でね、結構いろんなことが話題に上ったりもしたわけなんですけれども、まあ、その中の一つが AV の話ね。AV 女優。結構その辺あけすけに話すみたいなところもあって、 AV 女優最近誰かいいのいるか どうなんだみたいな話になって、まあ、私はですね、最近つぼみさんと宇佐美奈々さん この二人に、僕は AV 女優ってほとんど興味なかったというか、基本、まあ、有名どころは知ってますけども、基本企画もので、全く AV 女優とか気にせずに見てたんですけど、最近ですね、まあ、その二人が大好きで。つぼみさんに至ってはロリっていうだけでね。まあ、結構歳はいってるはずなんですけども。まあ、そんなのを思ってて、あとプレイのこととかね、いろいろ聞いてて。なんかね、その、AV じゃないんだけども、リアル話で、まあ、この、その僕ともう一人のね、親友が、まあ、結構、まあ、性格歪んでますけども、ピュアな部類の二人でして あんまりそうエロ方面に関して特殊なことはしてこなかったタイプの二人なんですけれども、まあその女の人二人がね、いや別に縛るみたいな話になって、縛る、まあさすがに全身はないけど手縛るくらいはあるよねみたいな話をされて、みたいな、ドン引きみたいな。その結婚して子供もいる方の女性がですね、ものすごい美人なんですよ。本当にやばいくらいに可愛い方でして 僕ら二人はメロメロなんですけれども、その人の口からね、もう手くらいは縛ることはあるよ、みたいな。そんな話を聞かされて、まあ、女性にね、処女性を求める二人はですね、強鎮。なんかもうその段階でもこの飲み会楽しくないな、みたいな。なってくるみたいなのもあったりしてですね。その、なんでしょう。恋愛に発展することはもちろん旦那さんもいるっていうのもあって、もう一人の女性もね、その恋愛に発展するっていうことはないんですけど。まあ、ない中でそういう、あけすけの話をできる人がいるっていう、非常にいいことなのかなと思いまして。まあ、ただ、僕、酔っ払ってね、結構その、暴言、暴力ありましたのでですね、後日、職場で会った時には土下座するしかないなっていう ことは思ってるんですが、本当に最近ね、お酒に弱くなりまして、その、酒飲んだのもさ、仙台に行った時以来、だから1ヶ月ぶりくらいにお酒飲んでる。 で、しかもその、ビール飲んで、チューハイ、カクテル、で、さらにワインまで飲むみたいな、日本酒も飲むみたいなね、ちゃんぽんだらけだったので、まあ、そりゃぐでんぐでになるよねっていう話で。反省と。もうお酒ほんと控えようっていうことで、思った一日でございました。というわけで、ここらでね、ミニ番組行ってみたいと思うわけなんですが、サクさん、サクの川屋になりますけれども、まあ、また届いてない、サクさん、多分仕事忙しいというところもある。とりあえず、番組振りだけしてね、いつミニ番組が届くのか楽しみにしたいなと思います。というわけで、お聞きください。どうぞ。
ああ、疲れた。ねえ、疲れましたね。ということで、作の川屋さんでございます。はい、もう7月6日ですよ。うん、また今週も遅れてるんだけどね。はいね、なんかすごい蒸し暑くなってきてね、なんか梅雨明けした地域もあるとかないとかで、もうこれから暑くなると本当に嫌ですね。もう、うん。まあ、とりあえずはね、出勤、とかは、とりあえず車なので。てか、むしろ、車の中が涼しいから出たくないみたいなね。あれですよ、最近、あれ、昼休みになると、僕、車に逃げることはありますからね。ご飯と飲み物を買って、で、車で冷房つけてテレビでも見ながら、まあ、それこそ、それとか DVD 見ながら、みたいな感じでね。うん、だって車すぐ、まあ、ちょっとガソリン使うのはもったいないかもしれないけど、すぐ冷えるしね。うん。いやー、そう考えるとね、本当に車快適だわ。ここ最近ね、車のね、冷房の温度がずっと18度なんだよね。なんだろう、エアコンってさ、なんか、あんまり、例えば27度とかに設定しましょうとかっていうと、多分それ涼しくなくないって感じなんで、僕、冷房大好きなんですよ。大好きなんで、よくね、女の子とかで、私ちょっと冷房苦手でとかっていう人いるんですけども、絶対結婚できないっていうね。一緒に暮らしていける気がしないっていう感じなんですけれども。そう、だから低い温度で弱めにつけるのが好きですね、やっぱり。うん。まあ、最初の車、まあ、特にね、夏場は昼がちょっと暑い、もう、日っていう字書く暑さじゃなくて、熱っていう字の暑いっていうレベルまで暑いっすから、そこはね、まあ、仕方ないんで一気にバーって、窓開けてでもね、こう、空気入れ替えて涼しくして、そっから、こう、なんだろう、弱めにつけて維持するみたいな感じのをしてるんですけどね。いやー、車最高だわ。うん。そう、なんかね、最近、あれです。車の運転に、まあ、いい加減、こう、慣れてきたというか、まあまあ、普通に十分運転できるレベルには、まあ、なったかなというような、まあ、このぐらいの時期がね、一番事故が危ないと思うんですけど、まあ、そういう感じになってきたおかげがね、最近、あれです。やっと、こう、バックの駐車が結構安定してできるようになってきました。なんかね、昔は結構ね、よし、ここ止めるぞと思って止めたはずなの、止めようと思ったはずなのに、なんか一個、なんか半分ぐらいずれてるみたいな。車半分ぐらいずれてるみたいなことがあったんですけれども、最近はね、結構なくなってきた。まあ、せいぜい、どうだろう、タイヤ一つ分ぐらい。まあ、それでも外れすぎって感じのかもしれないですけど、私からすれば相当な進歩ですよ。うん。そう。本当はね、車、まあ、地元で、それこそね、まあ、出勤に使うっていうのもあるし、あと、なんだろう、ちょっと、自転車で行くには遠いっていうところにも車で行ったりするんですけど、一番はね、目標は、名古屋の都会の方に車で行けたらいいなというのを思ってるんですけど、まあ、これちょっと地元じゃない人だと分かりにくいと思うんですけど、まあ、柏木さんだったら、去年の夏あ、まあいいや、ごめん。なんでもない。愛知県来てくださった時に、マミさんが車出してくれて、名古屋の道路の方、名古屋道路っていうか、名古屋のすごい都会の方、中心の方をちょっと車で移動したから、ちょっと見覚えがあるかもしれないですけど、道、なんかすごいじゃないですか、名古屋の道路って。都会の方、まあ、名古屋に限らず、ね、多分、都会の方というか、なんというか、ね、ああいうところだったらありがちだと思うんですけど、もう車線が多かったり、もう似たような風景がずっともう続いているところがあったり、まあ、交通量が多かったりでね、まあ、柏木さんが来た時は、まあ、平日の、まあ、昼 前とか昼過ぎとかでしたっけ、まあ、それぐらいだったんで、まあまあ、落ち着いてはいたんですけれども、ね、すごい時は本当すごいからね、もう結構、荒い運転する人多いし、うん、なんでまたプリウスかよ、みたいなね。もうね、愛知県のプリウスとビッツ率は半端ないね。まあまあ、そんなことがありつつね。まあそういう方も運転できたらなぁと思う今日この頃ですけれども、まあ本当はね、どの道ね、電車代がもったいないから車で行きたいっていう部分あるんですけど、結局なんだかんだでガソリン代と駐車場代で結構お金かかるっていう部分があって、まあまあでもね、最近ちょっと車の運転も趣味になってきたんで、ちょっとどっか今度ドライブとか行けたらなとかね思いつつで、まあできればこう誰か呼んで車の中でまた収録とかしたいなとか思ったり思わなかったりしております。うん、まあそんな感じでですね、なかなかね、休みとかがね、もうね、もうバラバラだからね、うん、疲れるね。はい、まあ最近はちょっとかなり、またゲームをやり始めておりまして、いろいろと。あ、そうそう、ちょっとね、まあ名古屋つながりじゃないですけど、愛知県つながりじゃないですけど、皆さん、こう、住んでる地域とかで、まあ、いわゆる、こう、地元あるある的な感じになるかもしれないですけれども、ちょっとね、この、他県の人に聞きたかったことがあって、織田信長って、いるじゃないですか。まあ、戦国武将と言われる、第六天魔王、織田信長ですよ。で、織田信長ってさ、他県とかだったら、どれぐらいの扱いをされてるのかなっていうのが、ちょっと、ふと気になったことがありまして、まあまあそれこそ、まあちょっとゲームつながりなんですけど、私今無双オロチ2というゲームをやっておりまして、まあ要は三国無双と戦国無双を合わせたような、架空のシナリオのゲームなんですけれども、でそこでですね、まあ戦国武将が出てきますから、日本の、モノノフが出てくるわけですけれども、まあその中でね、織田信長がいるんですよ。で、無双オロチ2、まあまあ、わからない人にはちょっとわかんないかもしれないですけど、オロチ、無双オロチ1とか、前作のゲームバランスではなかなか強かったんですよ。てか、なかなかというかかなり強い方だったんですよ。なんですけど、今作になって、かなり、こう、ガクッと弱体化したんですね。で、それすごいがっくりして、なんていうか、あれなんですよ、私の、まあ、終わりの国ですからね。なんで、結構こう、身近な武将というのもあるんですよ。で、なおさら私が住んでる家の、どうでしょうね。歩いて5分ぐらいのところに、今川、桶狭間の戦いで織田信長と今川義元の軍勢が戦ったじゃないですか。で、そこで、織田信長が、少ない戦力で、もう、当時最強と言われてたかどうかわかんないけど、よくよく考えたら、最強じゃねえみたいなことになってた今川義元の軍勢を打ち破ってですね、今川義元のお墓がある古戦場がすぐ近くにある場所なんですけれども、まあまあそういうのもあってか、でやっぱその愛知県内ですとこう信長をモチーフにしたモチーフというかね、何でしたっけ、おもてなし武将隊とかそういうのもあるぐらいなんで、かなりこう身近な存在だったりするんですけれども、だからね、やっぱ、なんだろう、愛知県、まあ、あんまり他他県の人とこういう話したことないからわかんないですけど、結構ね、愛知県内だと、そういう、なんだろう、架空のゲームとかでも、結構織田信長好きな人が多いんですよ。好きというかね、なんかほっとけないみたいな、ほっとけないようじゃないですけど、そういうのがあるんで、ちょっと他県の人どうなのかなというのもありまして、まあでも信長の場合はね、ちょっとその戦国武将の本当ポピュラーというかそういう部分がありすぎるから、逆にね他県でも同じような感じかもしれないですけど、例えばどうだろうな、四国だとかだったらあれかな、なんだろう、長宗我部、ん？長宗我部って四国だったっけ？ごめん忘れたけど、まあ例えばこの地域で例えば、甲斐の方面だったら、甲斐の虎のね、武田信玄とか、そこら辺がも、なんだろう、こう、湧いてるとか、そういうことになってんのかな、とかっていうのもちょっと気になるんですけど、そういう人は逆に、その甲斐の方に住んでた人は、信玄をよく戦国無双とかで使うのか、みたいなね、ちょっとそういうの気になったりしたんですが、ね、いわゆるあれですよ、そのローカルタレント的な感じ？こっちで言うと、なんだろうな、朝日ですよ。バンドエイジは、まぁ、ちょっとね、お察しください状態ですけど。まぁ、そんな感じですよ。他、なんだろうな、もうバンドエイジ以外出てこなくなっちゃったんだけど。まぁ、そんな感じでね、こう、 他地域ではあんま出てないけど、なんかこっちの方ではすごい出てるよみたいな感じの、ね、タレントさんみたいな感じの扱いをしてたりするんですけれども、ちょっとどうなのかなというのはありまして、岩手県の方っていうか東北の方の部署、あんま、まあ部署はあんまわかんないけど、どうだろう。なんかあるかな。まあ、私はね、まあ、岩手と聞くと、とある、ね、国会議員の方が思い浮かんだりするんですけれども、うん、なんだろう、東北の方だったらなんだろう、伊達政宗とかかな。どうなんだろうな。違うかな。ごめんなさい。まあ、すごい、ね、にわかというか、あやふやな地域なんで、あれなんですけれども、わかんないですけどもね。まあまあなんかね、そういう地元とかでね、こう、プッシュされてる人物とかそういうのがあったら、教えていただきたいなというところと、あと他県の人から見て、織田信長はどんな存在なのかっていうのが、ね、ちょっと気になったことがあったので、はい、まあちょっとね、どなたか教えていただけたらなと思います。ということで、今回もね、例によって収録が遅れまくっておりまして、申し訳ございません。ということで、作でした。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、武将とか、の話ですけども、まあ、織田信長と言われてもですね、なんだろう、特別視するようなことはないかな。その、なんだろう、戦国ものみたいなのを、あまりこう、例えばゲームとかでもね、あるじゃん。あんま見たりしないので、やったりしないので、その、あくまでも学生時代に、歴史の授業、社会の授業で習った分だけ、っていう感じですね。しかもそれもどんどん忘れてってるので、織田信長何した人だっけくらいのイメージしかないんですけどね。申し訳ないですけども。で、岩手、になってくると、そのね、岩手って、まあ、南部藩っていうね、ところだったわけなんですが、その、武将って言われて、あ、この人ねっていうのはない。全くないんですよ。まあ、さっきサクさん言ってましたけれども、伊達政宗。こちらは、まあ、宮城、ですよね。仙台、青葉城なんてありますけれども。そこでね、やっぱ、東北の武将といったら、伊達政宗っていうのが、ありますわな。だから、その他でなんかこう、大河ドラマのね、舞台になるような人がいたかって言われるとなくて、今ほら、それこそね、会津藩、がね、舞台になって、まあ、八重の桜ですから、ちょっと、綾瀬はるかがやってますけどね、そこで、僕も初めて会津藩の藩主が、方、なんだっけ。まず、すいません、忘れちゃいましたけども。あれ、綾野剛がやってる、役くらいしか、本当に全然知らないっていう、ね、状況で。だから、歴史の授業とか、日本史の授業やってても、なんかこう、南部藩、こんなことありましたよ、みたいな、そういうのってね、全然ない。なんだろう、岩手で、まあもちろんあれですよね。藤原氏、奥州藤原氏、っていうのはありましたけど、まあそれはね、戦国時代というよりは、鎌倉時代とか、その辺の時代になってくるので、まあ義経、弁慶ってところですよね。まあ、昔の人物っていう、歴史上の人物でこう、有名どころって言ったら、その弁慶とか、義経が来て、で、奥州藤原氏が、世界遺産登録されたね、平泉っていうところになってくるかな、くらいなもんで。じゃあ他に何か歴史あるかっていう。まあ、原隆とかね、首相、なんかはありますけど、さほどこう、戦国時代になんかこう、目立った活躍をした、みたいなのはないかなっていうね、感じがしますけど。で、まあ、岩手のその、ローカルタレントというか、全国でも出てるけどっていう人はね、正直いないんですよ。福田萌えとか、あとは、誰だ？新沼健二とか、まあ、県民賞あたりに出てる岩手出身の人たちも、岩手のローカル番組って一切出ないんですよね。まあ、そもそも岩手のローカル番組って、そんなに多くはない、わけなんですが、それでもその、出てるのは、もう本当に地元のタレントみたいな。タレントとも言えないよ。本当にほぼ素人みたいな人たちが出てるような番組なので、全国的にも有名だけど、岩手にも、の番組にも出ますよ、みたいな人はいないですよ。なので、まあ残念っちゃ残念ではありますけど、ね、例えばそれで番組のイベントとかでさ、どっかでご収録しますよとかあったりすると、それを見に人が集まったりとかもするのかもしれないけど、そういうの一切ないから、 本当にね、つまらない土地だな、なんてことをね、思ってしまいます。ということで、若干ちょっと、更新遅れてますけれどね、1部の方。2部も、実はもう取り終わってますので、この後急いで更新しようかなと思っております。というわけで、続き、2部で、お聞きください。どうぞ。どうぞじゃねえよ。これミニ番組振りじゃねえか。なんとなく行くようになりましたが、続きは2部でお送りいたします。